山崎忠の西播磨歴史絵巻。
萩藩が残しました絵図、中国皇帝記に記された江戸中期の西播磨の様子を眺めるシリーズの5回目です。古代山陽道が廃された後、東西を往来する道の必要性から、鎌倉中期になって山陽道の南側に西国街道が造成されました。しかし赤穂城下からは離れているため、西国街道と赤穂をつなぐ道が計6本も整備されました。江戸中期の1747年に藤江忠康が表しました播州赤穂郡史には、須瀬坂を越す百目堤をですね、元は、姫路街道というとありまして、赤穂から千種川沿いに北へ上がり、須瀬坂を越えて宇根宿に出る道が最も利用されたようです。また赤穂から東の佐古市を通り、高取峠を越えて鮎に抜けるルートは、江戸城で発生しました赤穂事件を知らせる早籠も駆け抜けた道でした。しかし赤穂郡史によると、この佐古市から高取越えの道は浅野の家以後のことなりと記しているため、浅野長直が茨城県笠間市の笠間藩から赤穂にお国替えとなりました1645年以降となります。加えて赤穂藩主の浅野氏は不便を解消しようと西国街道を城下へ導こうと働きかけたが果たせなかったとも書いています。とはいえ高取峠を越えるルートは赤穂と最短で結んでいるため、その後もですね、主要道の地位は揺るがず、今も国道250号として重宝されています。他にも千種川沿いに畝に出る道や、赤穂の西から湯の内谷を通って西畝に出る道、穂坂峠を越えて岡山県の三井市へ、さらには播磨灘沿いをですね、岡山県の日生から備前片上へ行く道など多数ありました。西国街道の誘致に失敗しても、少しでも通行の利便性を高めようとした藩主の熱意の表れかもしれません。中国皇帝記が書かれた頃は高取峠越えが一般的だったようで、西国街道の分岐点から西へ相生市久賀の、久賀村を通りまして、相生湾に面した入船の西側を、名場村へと至り、湾内に次出た形で、古城と、二の丸が描かれています。2019年4月下旬からですね、5月にかけて紹介しました大島山城です。皇帝記には、山麓周り100軒余、二の丸の周りは60軒余りで矢倉があったが、今は畑で、昔の城主は海老名源蔵と記しているところまではいいとして、源蔵がどこからか来て落城をしたと、調査不十分な雑な書き方でお茶を濁しています。この入り江は、200石船などの出入りが多く、小さな島だったが大島と呼んだと記す大島はですね、他の記録によりますと、この頃はすでに陸とつながっておりまして、半世紀ほど経っていたと思われます。